日本の制度で非常にこう不可思議な変なあの制度があるんですね。考え方っていうか、その一つにお母さんのには給料がないっていうことなんですよ。これも非常に奇妙でですね、もともとの日本はそうじゃなかったんですね。しかしそこに明治にヨーロッパの文化が入ってきまして、ヨーロッパの文化ってのは女性蔑視ですからね、男女差別がまあ基本ですから、男は仕事すればお金をもらえるけれども、女は仕事してもお金もらわないっていうのがヨーロッパですね。ところが日本は女性がやや上の方に、上に、男よりが上に位置づけられているので、お母さんがまあ一番偉いと。それはそうですよね。人間の偉いのは力を持ってるから、暴力を持ってるから、お金があるから、知恵があるからっていうのが人間として偉いんじゃないんですね。まあ、この頃間違っていまして、これもまあ、ヨーロッパ文化の悪い影響なんですが、学校なんかで取り柄っていうのを聞いてるんですよ。で、取り柄って言って子供たちが思い出すものはどうもね、勉強ができるとか足が速いとかピアノを弾けるとかですね、そういうその力が強い、金がある、知恵がある、技があるっていうものを、その他の何も普通の平凡な人に比べて、偉いっていうか取り柄と思ってる教育をもう最初からしてるんですね。しかし人間にとって最も大切なのは、人と比べて力がある、暴力が強い、お金がある、知恵がある、何かピアノが弾けるとか技があるっていうんではなくて、まあ言ってみれば、その人がいないと突然困る人が周りにいると。もしくはもう少し踏み込めば、かけがえのない人、まあ、その人が一番重要ですよね。かけがえのないっていうのは、別段その力がないとか力があるとか金があるとかじゃなくて、例えばお母さんですね。お母さんがいなくなると突然子供はもうその日から、いや、もうその日かっていうか、いなくなった日から、もう時間からですね、突然その時間から、例えば午前10時にお母さんがいなくなったら、もう昼の食事から困るわけですよ。それから洗濯物はそこら辺にもう脱いだままになってるし、もうそういうことでもあらゆることが困るわけですよね。だからお母さんというのがもちろん一番、人間としては偉い仕事をしてるおられることはもう間違いないんですよ。もちろんおばあちゃん、孫を見てるおばあちゃんもそうですしね、そういうことなんですよ。で、だから日本においてはかけがえのない人、なくてはならない人ってのはお母さんがトップだったんですね。したがって、まあ、結婚しますと、まあ、普通ですと、まあ、子供が生まれます。そのお母さんというのは子供の世話をするわけじゃなくて、まあ、家の世話っていうか、みんなの生活の世話をしてたわけですね。この世話っていうのは非常に大きな仕事で、まあ、会社でも例えば秘書の人とかそういうの世話するわけですが、これは給料が与えられてるんですよ。それで、ね、お母さんになぜ与えられないんだって疑問に感じてですね、ある時に社労士の方に聞いたらですね、契約がないからって言うんですよ。えって言ったらですね、契約がなかったら仕事じゃないんですか。仕事ってのは契約とは関係ないですよ。仕事というのは仕事としてあって、それに契約がついてる場合と契約がついてない場合があって、思想が逆転しちゃってるんですよね。契約がなければ仕事ではない、こんな変なことはないわけですね。ですから、そこのところがまあヨーロッパ流の、まあ、間違いというかごまかしなんですけどね。それしかもお母さんは24時間、365日、休まず働いてるわけですよ。そしたら労働基準法違反じゃないですか。これも一回労基署に聞いたことあるんですよ、僕は。そしたら、いや、それも同じ答えしてましたね。お母さんっていうのは仕事でないので。なんでそんなこと勝手に労基署が決めたんですかと。労働じゃないですか。どう見たってお母さんのやってるのは労働ですよ。食事を作るにしても、買い物に行くにしても、洗濯するにしてもですね、床を掃除するにしても、全部仕事ですよ。だってそれが仕事であるっていうのは、会社で床を掃除する人とか、そういう人みんな仕事として認定されてるじゃないですか。だからそれは日本の制度を、ヨーロッパの制度を当てるときにですね、日本の制度を間違えて、違う、まあ悪意でって言ったらいいですよね。日本はこういうことですね。結婚したら夫と妻が協力して人生を送っていく。これ協力して人生を送っていくんで、敵対して人生を送っていくわけじゃないわけですね。当たり前ですけど。で、まあたまたま子供が生まれる。生まれなくても同じですけどね。まあ、一応子供が生まれた家庭を考えますとね、お母さんは子供と 夫のことをずっとやるわけです。普通はですよ。別に社会で仕事をする人が社会で仕事をする女の人が偉いってわけじゃないんですよ。もちろん女性が社会で仕事したければ別にそれ全然構わないんですけど、今その話じゃないんで、家庭で仕事をする。そうするとお母さんのその家庭で夫と妻と2人の子供がいるとすると、その中で一番貴重なっていうか立派な仕事をしているのはお母さんなんですよね。もちろん当たり前ですよ。その次はお父さんでしょうね。お父さんがいないとお金が入ってこないので、買い物に行っても買い物を買えないと、そういうことがあるので、電気もつかないということで、お父さんが次ですね。そしてお父さんお母さんからご飯をいただいてですよ、それで外に出て行って一生懸命働いて、家族のために、家族のために働くんですよね。ここは自分のために働くわけじゃないんですよね。家族のために働いてお金を持って帰ってくる。そうするとお母さんが、一応それはもちろん人間対人間です、ありがとうと言って、そのお金をお父さんからいただいて、お父さんがちょっと小遣いいるよって言うから、ちょっとお金を渡して、これで残りのお金で家族4人の生活をすると、こういうのが日本の形なんですよ。それ、これはもう立派に契約っていうのは契約があるんですよ。契約がどこにあるかって言ったら、結婚式が契約ですね。だから日本は戸籍っていうのがあるわけですね。戸籍っていうのがあるのは ほぼ日本だけと言ってもいいんです。世界で7カ国あるんですけどね。他の国は戸籍がありません。まあ、よくそういう労基法の人なんか、労働基準法なんか考えやってる人の方ところがヨーロッパ流ですからね。だから戸籍のない国を前提にしてるんですよ。戸籍のない国っていうのは、それは契約みたいな個人が単位ですからね。ですからそれ違うんですよ。日本は家庭が単位ですから。これどっちが正しいかというと、僕は個人的にはもちろん日本の方が正しいと思いますね。人間というものが最も大切なのは子供を作って育てることです。これもちょっと間違いないに言うと、たまたま結婚しない人とか、たまたま、結婚しなくても子供を持っている人もいますし、それから結婚しても子供ができない人もいます。そういう人はですね、それはもちろん、僕は物理ですから、その当たり前だと思うんですよね。ある集団がいたら、標準的なものっていうのがあったら、標準から外れるものっていうのは必ず生じるんですよ。例えば背の高さなんか、それのいいんですけど、平均身長が170センチだとしますよ。それで150センチの人は日本人じゃないかって、そんなことありませんね。190センチの背の高い男が日本人じゃないかって、そんなことありません。どんなものでも平均的なものと平均からちょっと外れるものがあるというのがこの世の中なんですよね。これはもう原理原則なんです。ですから、あまりそのなんか、子供のいない人とか、それからなんかそういうことを考える必要なくて、夫と妻、子供2人の4人家族、それに、おばあさんおじいさんがいることもあるし、それから場合によっては一回家庭から離れた人がまた出戻って戻ってくるってこともあるんですよ。そういうのはもちろんそれでいいと。だから夫、妻、子供2人、あとプラス1ぐらいだったらもう完全に標準的でしょうね。それで一番そこで大切なのは、大切とか立派な仕事をしているのはお母さんなんですよ。だからお母さんというのが一番大切なんですね。だってなくてはならぬ人、かけがえのない人なわけですよ。この人が現在社会で、日本社会で遇されてないっていうのが変なんですよ。契約がないからとか、いや結婚式があるじゃないかと、戸籍があるじゃないかと。じゃあ労働基準、労働を考えるときに戸籍は無視するのかっていうと、それに邪魔してる人たちが、女性の指導者なんかがですね、女性の指導者で歴史を勉強してない人とか哲学をよく知らない人なんかがですね、その男と女が同じことをすれば権利が守られるとか、その契約がなければ権利じゃないとかいうようなことばっか言ってるんですよね。やっぱこれは日本人をヨーロッパ人並みの不幸な、ヨーロッパ人って不幸ですよ、非常に。ヨーロッパ人で幸福な人たち、貴族だとかそういうのだけ見てるんですよね。よく昔ね、ヨーロッパのように男女が恋愛したら、いやあなた男女の恋愛っていうのは一般的じゃありませんよ、あなたもしかしたら貴族の小説ばっか見てるんじゃないですか、ロミオとジュリエットとか。だから我々の目に映るそのヨーロッパの人っていうのはほとんどが貴族なんですよね。文学に現れるのも、政治に現れるのも、歴史にもそうなんですね。だけど我々は日本については日本の庶民を見てるわけです。だから日本の庶民とヨーロッパの貴族を比較して何のかんの言ってる人いるんですけども、私は 365日24時間労働をもう全く不満もなく、もう誠心誠意やってくれてるお母さん、このお母さんが一番人間としても偉いし仕事しても偉いという位置づけをまずここでするべきだというふうに思いますね。ヨーロッパの流のなんか世の中を一面からだけ見て、で結婚届があるじゃないかって言ったって、そんなのは知らないよってなことでですね、ヨーロッパの歴史っていうのはイエス様があんまり偉くてですね、1200年か1400年ぐらい暗黒の時代が続いたんで、その後現在のヨーロッパっていうのはその衝撃があったので、個人主義があまりに、のさばっていて、それで人間というものを見ていないというところにあると思います。